今日はテモテへの第一の手紙4章11節から16節です。このところでは御言葉を伝える人の心得が語られています。12節に、あなたは年が若いからといって誰にも軽く見られないようにしなさいとパウロは若いテモテに忠告を与えました。テモテは年若くパウロほど人生経験はなかったということであるわけですから、さまざまな点で彼は教えられまた学ばせられる必要があったと思います。12節の終わりを見ると、言葉、態度、愛、信仰、純潔において信者の模範となりなさいとそのように勧められたわけです。軽く見られない、なぜかというと、そこにはこの救いを与えていくということの大きな責任があったわけです。これは彼自身の賜物とか力によるものではないわけです。それは何によって人の救いがなされるかというと、まず第一のことは13節のところにこの聖書と出てきているわけです。ですから私たちが述べ伝えるのは何かっていうと、神の御言葉を述べ伝えていく。人が救われるのは、私たちが何かを言ったその言葉によって救われるのかっていうと、全くそうではないわけです。神様がその人に語ってくださるその御言葉によってその人は救われる。おそらく私たちも自分が救われたっていう確信は何かっていうと、誰々さんが自分にこう言ってくれたから私は救われたというのではないはずです。神様の御言葉をいただいて、自分はその救いの確信を持つ。ですから私たちはどんな時にもこの御言葉を語っていかないといけない。そのことのために、このところでは聖書の朗読、勧め、教えに専念しなさいという言葉が使われているわけです。ですからまず私たちはこのことを毎日専念していく。ですから今こうして総天祈祷会に出てきているということは、小さなことかもしれませんけれども、非常に重要なものとなっていくわけです。そしてこの軽く見られないようにとあったんですけれども、14節を見ると、このあなたのうちにある賜物を軽んじてはいけませんという言葉が出てきます。この軽んじてはいけない、何を軽んじないのか、あなたのうちにある賜物とパウロは言ったわけです。実はこの賜物のことについては第二テモテの1章6節に出てくるわけですけれども、私の安守によってあなたのうちに与えられた神の賜物と出てくるわけです。パウロはこのテモテをエペソに使わす、エペソの伝道っていうのは非常に厳しい伝道であったわけです。特に偶像礼拝が盛ん、アルテミスの大神殿がある、そういうところで伝道するっていうことは生易しいものではなかったわけです。じゃあ何によって伝道するのか、それはあなたのうちに与えられた神の賜物だということをパウロは言ったわけです。実はこの賜物は何かっていうと、聖霊であるということです。聖霊を軽んじてはならない。私たちは自分の力や、また自分に与えられた能力によって伝道するのではなくて、実は私たちに与えられたその賜物、ご聖霊によって伝道する、いや、ご聖霊が働かなければ私たちは伝道できないということです。そのことが実証されたのはペンテコステの時であったわけです。あの閉じこもっていた弟子たちがなぜ大胆に表に出て行って、そしてまたいろんな国の言葉で語ることができたのか。彼らはガリラヤの漁師で、外国語を学ぶ機会はおそらくはなかったであろうと思われるわけです。しかしそこで奇跡が起こった。なぜならば彼らは聖霊に満たされて、そしてまた聖霊が語られるままに語った。だからそれは彼らの力では全くなかったということです。そしてその原則は 今日でも同じであるということです。自分の能力とか力で私たちが語って聞く人が救われるというのではなくて、聖霊によってその人たちは新しく生まれて救いに預かるということであるわけです。ですから私たちはこのことを今やはり軽んじてはいけない。自分の力でその人を解き伏せて信じさせるんだというものでは全くないわけです。むしろ私たちは一切を神様に委ねて、そしてまた神様が示されて、神様が語らされることを語る、ただそれだけのことであるわけです。そうするならば、聞く人が神の言葉を聞き、そしてまた神様ご自身を実は心に受け入れて信じるということができるわけです。ですから私たちはこのことを軽んじてはいけない。逆に言うならば、もっとこれを重要視しなさいというふうに言われているわけです。ですから私たちは聖霊の導きなしに人にいくら言葉を語ってもですね、その人は受け入れることはできない。でも私たちがもう祈りに祈って、そしてまたご聖霊に導かれて語り、示していくならば、必ずその人の心は開かれて信じるということができるわけです。ですからパウロが進めたことは何かっていうと、15節にこれらのことに心を砕き、ひたすら励みなさい。ですから私たちはいつも御言葉を読み、そしてまたこの聖霊が働いてくださるということに心を砕かなければならない。ですから自分自身が言うなれば、神様の御前にあってどうなのか、やっぱり心砕かれた謙遜な人にならなければ、やっぱり聞く人は絶対に受け入れてくれないと思います。いくらは自分が正しいことを言っても、自分がもう正しいんだ偉いんだという、そういう心で語って、人は本当に心を開くことができるだろうか、難しいと思います。でもやっぱり自分が謙遜になり、心を砕いて話していくときに、おそらくその人は聞いてくれるというチャンスを得ることができるんではないかと思います。ですからパウロはもうひたすら励みなさい、もうそのことにもう専念していきなさい、そういうことを語ったわけです。そうすればあなたの進歩はすべての人に明らかになるでしょう。この進歩は何かっていうと、立派な人間になるっていう意味ではないわけです。むしろそれはキリストに似たものとなる。イエス様ほど謙遜な人は他にはなかった。あの十字架にかかる前の最後の晩餐もどうだったのか。イエス様は弟子たちの一人一人のあの汚い足を洗っていかれたということであるわけです。ですからイエス様の姿は何かっていうと、もう極みまで愛していく。そうでなかったら絶対に十字架にかかるってことはおそらくなかったと思います。ですからイエス様ほど心を砕かれ減り下った方は他にはない。ですから私たちは言うなれば、そのイエス様の謙遜によって救われたと言っても過言ではないわけです。十字架ほどもう本当に心を砕かれた人の姿は他にはありません。ですからこのパウロはテモテにも勧めているわけですけれども、でもこのことは私たちにも勧められていることなんだ。ですからどれほど自分が謙遜になって、まだ救われてない人の本当にその汚れた足をも洗うということがなければ、その人は救われるってことはないと思います。16節に、自分自身にも教えることにもよく気をつけなさい。だから自分が言ってることとやってることが反対だったら、果たしてこの聞く人はそれを信じるだろうか。ですから、言行一致っていう言葉があるんですけれども、私たちが本当にイエス様のこの愛を伝えるっていうことであるならば、私たちもイエス様が愛してくださっておられるように、 愛するということが必要になるわけです。私たちはそのことを本当にこの気をつけていかなければならない。言ってることとやってることがもう違っていたら、きっと聞く人は信じるってことはないと思います。ですからパウロはもう本当に自分自身教えることに気をつけていくならばどうなるのか、16節の前に自分自身とあなたの教えを聞く人たちを救うことになるのです、明確に言ってるわけです。ですから自分が心で信じていること、そして毎日生活していること、もうそれが言行一致していく。ですからそれは私たちの自分の力では絶対にできないということです。じゃあ誰によってそれがなされるかというと、あなたのうちにある賜物、聖霊ということになるわけです。ご聖霊が助けてください。ご聖霊が私たちに自分の中にある罪を示し、そしてまた私たちはどのようにキリストに似たものになっていくことは可能となるのかということを私たちに示してくださる。それはまた神の御言葉によって、私たちは自分自身がどんな姿なのであるのか、そしてまたそれを実際のものとしてこのご聖霊は私たちに示し、そして何をなすべきかを私たちは知ることができるわけです。ですからこのパウロが言ってる、その彼自身本人も、私はキリストと共に十字架につけられたということを彼は言ってるわけです。彼ももともとは才能も賜物ももう豊かにある人でした。でも彼自身が心の中に悩んでいた。人を愛することができない、許すことができない。彼がやっていたことは人をいじめる、もう迫害する、そういうもう狼のような凶暴者だったということです。しかし彼の心の中にもご聖霊は働いてくださり、そして自分の姿が分かった時に、彼が言ったのは、もうもはやこの生きているのは自分ではない、もうキリストと共に十字架につけられてキリストが生きてくださる。ですから彼は自分の心の中にキリストを崇める、もうそういう人になったわけです。ですから彼が逆にどんな迫害、また苦しみにあっても、人を恨んだり憎んだりしない、本当にこのキリストの愛に彼は心満たされて、喜んで自分を捧げる人と変えられていった。私たちもまた同じようにその恵みに預かり、そしてまたこの全く救いを達成していける、そういうものにさせていただきたいと思います。